今日は出会いの前提というものについて少し深く理解してもらおうと思います。まあ、前提っていうのは今回のね、相沢塾 DI を通して僕がずっと言い続けていることなんですけれども、先日ですね、自分は塾の講師をしています。で、生徒を置くときたいんですけれども、どういった点に注意すればいいでしょうかっていう質問をいただきました。つまり出会いっていうのは、塾の先生と生徒ですね、中高生になるんですけれども、今回はこの辺を話の切り口にして、少し深く踏み込んでいってみようと思います。で、まずこの音声を聞いてくれている方っていうのは、出会いの難易度を決める3つの要素、出会いを求めているか、あとしがらみ、プライベート感についてはすでに学んでもらっていると思うんですけれども、出会い方っていうのは、その後の男女の流れ全てに影響を及ぼします。だからもうスタートの時点で方向性が決まっちゃってるし、でその方向性の延長にしかいけないんですね。で、例えば今回のように塾の先生と生徒である場合、出会いを求めているかどうかとか、しがらみとかプライベート感って、これほぼ全部引っかかるんですよ。まずね、ほとんどの女の子っていうのは、しかも中高生で勉強をしに来ているんであって、塾の講師との出会いを求めては来てはいないんですね。で、内心ちょっと出会いを求めている期待をしていたとしても、概ね同級生が対象なので、あとしがらみとかもありまくりですよね。中高生の女の子同士なんていうのは、もうそういう話あっという間に広がるんで、あと、塾には勉強に来ているのであって、プライベートで遊びに来ているのではない。だからこれ、難易度分析3つ全部きついんですね。どきついんですね。で、塾の先生と生徒で、どんなにこう普通に仲良くなっていっても、もう基本的には、もうその方向性っていうのは決まっている、スタートの時点から大きく逸れているので、3つの要素から。なので、どんなに仲良くなっていっても異性として接した瞬間に、大体ドン引きされます。え、そういうつもりじゃなかったんだけどってなることが、もうスタートの時点からこれも方向性として決まっちゃってるんですね。で、しかももっときついのが、この同じそんなつもりじゃなかったでも、例えばこれがアパレルのショップの店員さんとかだと、それなりに綺麗な店員さんなら、ある意味こうお客さんから口説かれるっていうのは結構日常なんですよ。だからどっか実は想定内なんですね。なんで、うわうぜえとか、めんどくせえとか、またかよちとかっていうのはあっても、それはそれでこううまくあしらってくれるんですね、客だから、店員として。で、ここが重要で、このうまくあしらってくれるっていうのは、うまく振ってくれるんですね。と同時に、女性の方でこう社会的な問題とかに発展しないように、それなりにこうまいところに落としどころをつけてくれるんですよ。その女性がだいたい我慢してとかね。でもこれが中高生相手だとそうはいかないんですね。女の子の方も塾の先生から口説かれ慣れてるわけではないし、あしらい慣れてるとかでもないし、なので結構普通に心が傷ついたりとかね、下手すると社会問題に発展しますので、非常に危ないわけですね。で、実はね、割とあるんですよ。この自分は塾の講師やってるんだけど、生徒が気になりますみたいな。なので、大体僕はちょっとそこは手を出さない方がいいんじゃないかなみたいなね、アドバイスすることがほとんどですね。失敗すると本当に普通に仕事も社会的信用も失う上に、未成年の女の子の心を深く傷つけるっていうね、感じなので、大人の社会人を相手にするのとは、根本的に違いますね。なので、僕にこういう相談を持ってくる時点で、やっぱレベル的にそのぐらいのレベルなので、やめといた方がいいんじゃねえかなっていうのが本音なんですけれども、実際には先生と生徒みたいなカップルって存在するわけじゃないですか。で、じゃあ、そういうのってどんなパターンが多いのかっていうと、まずほぼほぼ、カリスマ性のファクターであることが、ほとんどですね。 先生に恋しちゃう女性っていうのは、女の子っていうのは、本当にね、カリスマ性ですね、に弱いです。まあ、だから、その同類として、グループのボスみたいな人に、その集団の中のトップに恋心を抱くようなタイプの女性であることが多いですね。が、まあ、ここはね、どうしても未成年の話になっちゃうので、僕はちょっとあまり深入りしたくないので、まあ、あくまでも出会いの前提というものを理解するための一つの事例というかね、具体例としてお話ししたまでです。あと、そうですね、そういう前提として分かりやすい方向性がもう決まってしまうっていうね、もうスタートの時点からゴールまでほぼほぼ見えてしまう、その方向性の話で言うと、例えば僕が昔からよく言うのが、ホストって本当にモテるんですか？みたいなですね。結論から言うと、ホストっていうのは、そのお店ですね。そのお店の、まあ、今お店って表現したんですけども、要するにお店っていうのはその雰囲気とか、お酒とか、あとお金とか歌とか踊りとかおしゃべりとか、あとスーツ姿にそういういかにもな髪型とか、そういう世界観すべてですよね。まあ、ホストクラブってディズニーランドみたいなものなので、もうそこで演出されている場所、世界観、その中の、ナンバー2、1とかナンバー2とかであればめちゃくちゃモテます。が、日常では正直癖が強すぎて、むしろモテづらい部類ですね。どちらかというと、幅はめちゃくちゃ狭まります。もうその世界観が尖りすぎてるので、それを日常に持ち込むと、どちらかというと惹かれることの方が多いぐらいですね。で、これも、出会いの前提というものを理解する上で非常に重要なんですけれども、まあ、一応最初のね、3つの指標に当てはめてみると、まず出会いを求めているか。これはもう、ホストはほぼほぼここですね。で、女性が出会いを求めているどころか、そのホストクラブ、そのお店のそのナンバーワンとかナンバーツーとかを求めてやってくるわけですね。主にちょっと心が病んだ子がね。なので、もうここまで来ると、もうカリスマ性というより条件ファクターに近いんじゃねえかっていう感じすら僕はしてるんですけれども、そのお店のナンバーワンの誰々っていう個人が必要というよりは、そのお店のナンバーワンの誰々っていう役割ですね、そのロール、役割に恋をする感じです。まあ、もうほとんど条件ファクターですよね。ぶっちゃけ中身はもう誰でもいいぐらいですよね。で、まあ、しがらみは強いて言うなら、あれかな、自分が応援しているホストを勝たせてあげたいみたいな気持ちになるのかな。まあ、プライベート感は、まあ、女性客はもう、もろプライベートですよね。ホストの女性客っていうのは、普段結構ね、男性からひどい扱いを受けてる感じの、まあ、風俗嬢とか、バス停のキャバ嬢とかね、結構いるんですけど、まあ、そういう子たちがこう立場の弱いホストをいじめに来るわけですね。こうガンガン酒を飲ませて ナンバーワンとかナンバーツーとかお気に入りのホストをはべらして、で、立場の弱いホストの子たちにこうガンガン酒を飲まして、歌とか踊りとかもう恥ずかしいことさせたりして、それを笑って楽しむみたいなね、恐ろしい場所なんですけれども。結局これも前提の話ですよね。で、こういう前提でスタートを切ってしまうと、もうそもそもそれはホストの客なので、どこまで行っても。もちろん男女なので、それだけではないのも事実なんですけれども、もうでもおおよそ決まりますよね、もうね。もう一度決まってしまった方向性っていうのはやっぱね、乗り換えられないんですよ。で、この辺前提の話について僕がもうよく言うのが、これ毎回毎回のことなんですけれども、皆さん平気でね、砂漠で道に迷ったんですけど、どうすればいいですかみたいな感じの質問してくるんですけど、いやいやいや、そもそも砂漠に道に迷った時点で終わってますから、みたいなね、どうすればいいですかじゃねえよっていうね、いつも砂漠に迷わないようにっていろいろ教えてるだろっていう、まあ、これが前提の話なんですけど、こう未来のない前提っ ていうのかな、おかしな方向性をね、進んではいけないわけですよ、そもそも最初からね。もうスタートの時点がだから一番重要です。それからもう一つ、これ少し前に面白いなと思って、実はちょっとこちらの DI の方で取り上げたいなって考えてたんですけれども、バチェロレッテってちょっと話題になってたの知ってますかね。でこれバチェラーの女性版なんですけども、知らない人は、ね、ネットで、まあ、検索すれば多分一発で出てきます。でこれがねすごい一つあまりにも典型的でちょっと笑っちゃったんですけど、これ企画としてはバチェロレッテっていう、まあ、女性女王様みたいなもんですよね。このたった一人の女王をめぐって十数人の男たちが、まあ、閉ざされた空間の中でみんなで争ってこの女の子を口説くわけですね。で毎回少しずつこの参加男性がどんどんこう退場させられていって、まあ、最後に誰が残るのかっていう、まあ、誰を残すか誰を退場させるかの権利はもちろんこの女王にあるわけですね。バチェロレッテにあるんですけども、で、まあ、毎日その閉ざされた空間でいろんなイベントを過ごしてみんなとこういろいろとお話をしながら、まあ、最後の一人まで絞って、でその最後の一人とその女性が結ばれますよみたいな企画ですね、ゲームです。でこれご存知の方多いと思うんですけれども、バチェラー本来はねバチェラーっていう一人の男性をめぐって十数人の女性がこう競い合って口説き合うっていう人気企画があって、で視聴率も良かったので多分その女性版として始めたんですね。でこのバチェロレっての何がすごかったかっていうと、もう企画の最初からこう十何人の男性たちがみんな一生懸命にこのたった一人を競い合って口説いていくわけですね。でみんなが全力でこの女の子を口説いて口説いて、あの手この手で口説いて、みんなこう自分の良さをアピールして、その中で一人また一人とこう脱落していくわけですよ。でみんなすごい悔しい思いをして男性が振られていくんですけれども、これ最後どうなったかっていうと、バチェロレッテの女性が最後は誰も選ばないっていうすごい選択をしたんですね。いやいやいや、それ企画としておかしいでしょって、この男性陣も司会陣もみんな驚愕ですげえびっくりしてたんですよ。そんなバカなっていうか、え、待って待って、これじゃあこの場何みたいな、今までの時間何だったのみたいな。で集まった男性もみんなね、すげえもういい男ばっかなんですね。基本的にみんなイケメンで、それぞれみんな素晴らしい長所を持ってて、で十何人の最高の男たちがみんな誠心誠意全力で口説いていって、一人一人がめちゃくちゃ悔しい思いをしていって退場させられていって、で最後全員退場させられたっていうね。最高の男たちが十数人みんな寄ってったかって頑張って一人の女性を砕いたけど全員振られて終わりましたっていう、これすごかったんですけど、あ、ごめんなさい、すごかったっていうか、僕全部は見てなくて、部分的に結構話題になったんで部分的にポイントポイントしか見てなくて、あとは、まあ、ネットニュースの記事読んだぐらいだったんですけど、このねバチェロレッテの女性、まあ、ここでなんで取り上げたかっていうと、もう見れば見るほどね、これこの女性ね、獲得欲求のねファクターの塊なんですね。でもう彼女の特に言葉とか雰囲気とか生き方とかが、まあ、特に言葉とかな、私はこう思うとか、私はこう生きたい、私にとってこれは誠実だからとか、まあこういう感じですよね、ノリとしてはね。まあ興味ある人を一度見てもらうと分かるんですけど、で、まあ、塾ではね、散々二次資料を当てにしすぎるなっていう話はしたし、基本的に一次資料を追えっていう話をしたんですね。で、正直、このバチェロレッテの女性に関して僕は一次資料を一つも持っていないんですけれども、ただもう見て取れる二次資料が全てこの女性の獲得欲求の強さを表しまくってるんですよ。で僕は二次資料は健康診断みたいなものだって話したと思うんですけど、まあ例えばですよ、毎日3食塩分と油分の塊の何かこうラーメンとかコンビニ弁当とかを食ってて、 炭水化物とかの塊ですね。で、毎日ポテチ5袋とコーラ2リットルで運動もせずに、ゴロゴロしている50歳って言ったら、これまあ全部二次資料ですけど、これまあ肥満とか糖尿病抱えてるよねっていうぐらいわかるじゃないですか。ほぼほぼこんなやつが、これ全部二次資料だけれども、でもこいつはまず糖尿病じゃねえみたいな。もうそのぐらいのレベルにですよね、このバチェロレッドの子は。一次資料は分かんないんですけど、いや、どう見てもこの子獲得欲求強いだろうみたいなね。もうそういう匂いしかしなかったんで。で、何が言いたいかっていうとですね、これ番組の構成として、バチェロレッデっていうのは、まあ、十何人の男性が一人の女性を追いかけるわけですよ。っていうのがもう企画の根本的な構造ですよね。そしたら、こんなね、獲得欲求の塊みたいな女性を、バチェロレッテに選んだ時点で、これもうね、全員振られることがね、ほぼほぼ確定してるんですね。もう、獲得欲求の塊みたいな子を、みんなして追いかけてるっていう、この構図がもう、破綻してますよね。矛盾してますよね。だから、本当僕、笑っちゃったんですよね。すげえな、これと思って。あらゆる意味で笑っちゃったんですけど、例えばね、おそらくですけど、バチェロレッテの中に出てきて、で普通に振られた男性たちも、これがこの「バチェロレッテ」っていう番組の企画ではなくって、全く別の前提ですね、別の出会い方、日常の中で別の前提で出会っていたら、で上手に彼女を追いかけさせることができていたら、おそらくね、彼女は落とせたんですよ。逆に言うと、どれだけ魅力的な男性であっても、もうそういう番組の構造問題ですよね。バチェロレッテっていうあの構造、ルールの中で戦っている時点で、おそらくね、誰にもね、彼女を落とすことはできないんですね。もう、原理的にですね。で、これまた前提の話ですよね。だから出会い方の問題。バチェロレッテっていうあの構造の中で、あれだけ獲得欲求の強そうな女性をみんなが追いかけるっていう時点で破綻してますよっていう。だからもしあの子を落としたければ、そうでない前提。バチェロレッテではない前提、日常で、出会うということが最低限必要ですよねっていうことなんですけど、まあ、そういうのを含めましてね、今回、先生と生徒とか、ホストとか、バチェロレッテとかっていう3つの事例を出してみたんですけれども、まあ、要するに出会いの前提ってそういうことなんですよね。もう、出会った場所とか、その時点で、その先までかなり決まってしまうものなんですね。相当先まで決まってしまうんですよ。これを乗り換えるということがね、かなり難しい。まあ、だから僕がいつもこう口を酸っぱくして何度も何度も言っているのが前提が大事っていうことですね。まあ、スタートの時点ってもう方向性なので、この一度決まってしまった方向性をね、乗り換えられないんですよ。だから砂漠で道に迷ったんですけど、どうすればいいですかっていう質問じゃなくって、もうそれ砂漠の道で迷った時点でもう終わってるんで、そうならないように、砂漠に迷わないようにしましょうねっていう、つまりこれそういうふうに前提を作っていきましょうねっていうお話ですね。まあ、これは出会いについて、今その前提のお話を少し3つほどね、事例を出して理解を深めてもらいました。ということで、今日はこれでおしまいです。また次回楽しみにお待ちください。